初めての漢方。
森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回まではちょっと面白い話をね、佐藤さんの新しい展開をいろいろ聞かせていただきましたけども、
食べ物とか香りとか
ね、そう、ね、概要欄にリンクもあるので、ご興味ある方ぜひちょっと見てみてくださいね、
は
い、
たこ焼き屋さん、あ、違
った香り、アロマ水、
そうですね。あ、でもなんか本当お香とかろうそくとかいろいろ作れたらと思ってますけど、
むしろ漢方って幅広いんですね、そう考えると。
そうですね、なんかそういう意味ではなんかいろんな、使い方はいろいろ、口に入れる系ではないし、入れ方もいろいろ、普通になんか煎じ飲むだけではないっていう意味で面白いし、これが広がって、それこそ前も言っている通り、農家さんとかと組んでいけば、いろいろと盛り上がるんじゃないかなと思ってます。
ね、本当で、お話聞いてると、あ、すごく漢方って身近だなって思いました。
そうですよ、もう、食べ物で我々の体ができてるんで。
ね。
重要です。
さあ、今日は。
そうですね。そうしたらですね、それこそ、そろそろ夏の養生の話を、気温も上がってきたということで、
はい。
できればと思うんですが、そうですね。ちなみに、
はい。
今までいろいろ話してきましたけど、五臓、それぞれの季節、保護しなきゃいけない、あるって話したじゃないですか。いや、もう覚えてると思うんですけど、春は、寒でしたよね。
え、何何？
春は寒でしたよね。
春は寒ですよ。そうですよ。
梅雨時は日でしたよね。
梅雨は日ですよ。
夏といえば。
はい。はい、夏といえば何でしょうか？
あれが、いや、これちょっと問題だったのに。
夏といえば何ですか？
といえば、あれ
夏といえば何ですか？
あれ、全然。全然思い出せない感じですけど、なんか今、珍しく最初から諦めてましたね。
なんか、間違えたら、恥ずかしいなって思った。
どうしたんですか？いつもだったらもう、全部答えでも。
じゃあ、思いつく限りのことを言いますよ、ちょっと。
はい。
待って、缶と火が出てきたので。
はい。どこがちょっと弱く、暑いときってどこがケア必要かな？
ね、そう。そういうふうに考えれば、答えはすぐ出るわけですよ。
そうです。すぐ出ます。もう出てくる。
ちょっと待って。暑い時でしょ？暑い時ね。暑い時はですね、暑い時は、ジン。
真逆の答えを。いやいや。北村さんは多分皆さんに覚えてもらいたいから、
はい、
わざと一番ひどい間違いをしてくれたと。
そういうわけです。
そうですよね。
これは皆さんに知識を深めていただく番組なので。
食べるものですからね。
そうなんですよ。もう私もね、その辛い役をね、担ってるわけですよ。
そうですね。もう台本通りだと思うので、そろそろ正解を。
あと何があった？
あれ？ちょっと多分今聞いてる人の三分の二ぐらいはもう答えが。
じゃあ私、残りの三分の一だ。待ってください。肝、脾、腎じゃない。
いや、もう心が痛みますよ。
ちょっと待ってください。
今大ヒントだったんですけど。
あ、心！
そうです、そうです。
心が痛む心！
そうです、そうです。
それだ。
夏が心で、冬が腎ですね。
それです。
でなぜかというと、心臓の芯ってポンプ機能。
はい。
なので、血液をこう、全身に巡らせる。と同時に、やっぱり、熱を大量に生み出すんですよ。
はい。
なので、熱をたくさん生み出すっていうことは、裏を返すと、暑さに弱いんですよ。だから、熱を大量に生み出す芯を夏にケアしましょう。って話ですし、逆に腎臓の腎は水を大量に扱うんですね。で、水って冬冷えやすくなっちゃうので、
はい、
冷たい水を扱う腎に負担かかるんですね。から、夏は腎のケア、冬は腎のケアしましょうと。 いうふうになるので、まあ、冬の前にまた同じ問題出しますけど、次はもうズバッとジンって答えてくれると思います。
もう、じゃあ半年後の自分に期待したい。
うん、期待しま
期待し
す。
よう。
期待
うん。
します。
ご期待。乞うご期待。
おご期待ね。
はい。
で、夏バテのじゃあ、ちょっと夏の養生とかの話すときに、まず先に概略。こういうことやりますよっていう概略をお話しすると、一つはやっぱり余計な熱抜きたいんですね。
うん、そうですね。
余計な熱抜きたい。ここに、まあ、体全身にこもるし、場合によっては血液にも熱こもっちゃうんですよ。
血液に熱がこもる。
血
へえ。
液に熱こもるとすごい良くなくて、血液に熱こもると、要は水分が飛ぶので、血液の粘性が上がるんですね。
濃くなっちゃう。
ということは血流悪くなっちゃうんですよ。
そうですね。
だから、夏の寝てる間に、知らないうちに心筋梗塞とか脳梗塞とかで、詰まってしまう。朝起きたらぽっくりみたいなことが、やっぱりリスク高くなっちゃう時期なので、そこ要注意なんですよ。
じゃあ、寝る前にちょっとお水飲んで寝るとか、そんな。
まあ、そうですね。やっぱり、だからよく、まあ、一般的にはよくクーラー消さないでとか、言ったりするのは、やっぱり熱こもって血流悪化すると。いう問題が起こる。で、次が、夏ってやっぱり暑いので、たくさん水を取る。水、取りすぎによる水の水分代謝の低下とか、取りすぎによって、胃腸が冷えてしまう。痛いものどんどん言えるので。だからそこの対策が必要になる。
バランスが難しいですね。
そうです、そうです。あと、汗を、まあ当然かくんですけど、人によって皮膚が弱いと汗かきすぎちゃう。で、汗をかくってことは、まあ体のものを出すので、ちょっとそれ疲れてしまうということなので、夏としては汗をかいて余計な水と熱を出すことは重要なんですけど、過度に出てしまう場合は、そう、過度に行かないように、ちょっと皮膚を守ってあげるっていうことも実はします。
なんか、汗だらだらかく人いますもんね、時々ね。
そうですね。だから、汗ってだらだらかきすぎると、かえって体冷やせないんですよね。大きい粒粒、要は、あれ、気化熱なので、自分の汗がすごい細かく表面ついてるときは、どんどん蒸発するから熱奪ってくれるんですよね。これ、粒粒で残っていると蒸発しづらいので、冷やす能力は逆に、水を出した割にはってなるんですよ。
あれは体質なんですかね？汗かきやすいとかかきにくいとか。
まあ、ある程度それ体質もあるんですけど、先ほど言った通り皮膚がちょっと弱いと、まあ無駄に漏れ出てしまうということもあるので、まあそれで保護するということをします。あとですね、逆に夏って、まあ、あるものを治すチャンスなんですけど、あるものって何ですかっていうと、冷えなんですよ。冷えになったんです。要は、すごい、まあ、暖かい時と逆にすごい寒い時、どっちが自分の体を温めやすいですかって、それは暑い時の方が温めやすいわけ。
そりゃそうですね。
なので、強い冷え性を持ってる方は、逆にこの暖かくなってくる時期、冷えを除くチャンスだと思ってですね。暖かい時期に冷え性を除いてしまって、秋以降冷やさないっていうふうにやった方が、まあ、効率よく冷え性は改善しやすい。
冷え性って治るものですか？
これは治ります。
治るんですか？
治ります。ただ、時間、本当に人によって治り方違ってですね。私、今までの最高記録だと、1年。短いともう数日とか1週間ぐらいでも治るんですけど、自分で温める力、それは高齢の方だったんですけど、自分で体を温める、ちょっと時間はかかっても体質改善っていうことでやった方が、なぜか1年後ぐらいに体温しっかり上がってきて、36度今7ぐらいをちゃんとキープしてるんですよ。夏でも冬でも。だから時間はかかるんですけど、まあいやまあ個人差はあるんですけど、改善する、ちゃんとやってれば改善すると思っていただいて。だから
そう
こ
な
れ、ちなみにどのぐらい治るかっていうその個人差っていうのは、よく言うのが、まあ、原因と結果、期間。 に比例するって言われるんですよ。例えば、何でもいいんですけど、ある原因があって、特定の症状が出る。冷え性か冷え性でもいいし、例えば、皮膚の調子が悪くなるでもいいんですけど、特定の原因から症状が現れる期間が長ければ長いほど、治すにも時間がかかるって言われています。だから逆に風邪みたいな一瞬で原因から結果出るような、あ、あの、原因から症状が出るようなものは逆に短い時間治りますし、皮膚の問題とか、例えば、ずっと10年、20年ぐらいずっと冷え性でしたみたいになると、それは年単位でかかることもあるという感じですね。
ね、結構なんかずっと悩んでる人多いですよ
いや、
ね。
冷えで悩んでる人多いですね。だから、
ねえ、本当。
本当に今から、自分、だから別に熱剤、要は飲んだら急に体が暖かくなるっていうものを飲んじゃうと、ある意味それは、逆効果、体力を削ってしまう問題になるので、それこそ鹿の角みたいなものっていうのは、自分で温める力をこう底上げするような、なんで急に熱くなるわけじゃないんですけど、そういうものをうまく活用して、夏の期間から冷え対策をするのはすごい、よかった。
どうせね、直したいなら直しやすい時期に始めた方がいいですもんね。
そうです、そうですね。で、次回から五臓六腑のちょっと真のお話、夏は真なので真のお話しながら、具体的な夏の対策というのをお話し進めていければなと思います。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。